特集、共に暮らす外国人と日本人。市内に住む外国人が増加する中、日本人と外国人が共に快適に暮らしていくためには何が必要でしょうか。外国人住民が増加。紀の川市には令和3年3月末時点で452人の外国人が暮らしています。紀の川市全体の人口は年々減少する中、外国人住民は平成25年以降増加し続けています。また平成25年には中国人と韓国人が外国人住民の約6割を占めていましたが、同年以降ベトナム人の割合が増加、さらにインドネシアやミャンマーなどさまざまな国籍の人が住むようになりました。令和3年の在留資格別で最多が技能実習生です。平成30年度に実施した企業向けアンケートでは、外国人労働者の雇用で不安に感じることの項目で最も多い回答は日本語能力でした。令和3年の国籍別人口上位10カ国のうち、国際共通語の英語を公用語とするのはフィリピンのみです。日本語や英語を使えない外国人とどのように関わっていけばよいでしょうか。言葉や文化の違い。ブラジル人の医師の中ハゲエルダさんは、結婚を機に約35年前に岸川町へ移住しました。中ハゲさんのプロフィールです。1958年ブラジル生まれ。ブラジルでは医師として勤務。和歌山県立医科大学で1年間研修を受けるため来日。その後帰国するが、日本人との結婚を機に岸川町で暮らし始め、現代に至る。在名古屋ブラジル総領事館在留市民協議会に所属。日本に住む外国人が病院を受診する際の医療通訳を行うほか、大学の非常勤講師や紀の川市人権学習講座の講師も務めます。エルダさんは移住前にブラジルで日本語検定を受けるための勉強をしていましたが、日常会話は簡単な受け答えができるくらいだったといいます。移住後に新聞やラジオ、テレビを活用して読む、聞く、話すを繰り返すことで日本語を習得していきました。エルザさんにとって日本語を学ぶ中で難しかったことは、漢字の読み書きや地名の読み方、尊敬語、方言の使い方です。特に漢字は音読み、訓読みの区別などが難しいですが、読めない熟語でも一文字ごとの意味を知っていれば熟語の意味が理解できるという利点もあるそうです。主語を省略して話しがちな日本語は、母国語の文法で主語を必ずつける外国人にとっては話の主体が誰なのか理解しがたいと言います。エルザさんは外国人と話すときは主語をつけ、遠回しな表現を避けてもらいたいですとアドバイスしてくれました。さらに熱湯を熱い水と言い換えるなど、優しい言葉でゆっくり話すことも大切だと言います。また素直な気持ちをそのまま言葉にしたら、聞き手に意図せぬ受け取られ方をしてしまった経験があるというエルダさん、誤解を招かないよう言い回しに気をつけているそうです。エルダさんは現在複数の言語を話せるという強みを生かし、医療通訳をしています。意思疎通が特に重要な医療の場面で、日本に住む外国人と医師の橋渡しを行う医療通訳。仕事上でも双方に誤解が生まれない伝え方を心がけ、患者が疑問を残したまま帰ることのないよう努めています。挨拶から始めよう。日本と外国では言葉だけでなく文化や風習も異なります。地域の風習や習慣など教科書では勉強できないことをエルザさんに教えてくれたのは地域の人たちです。婦人会や保育園の役員に立候補するなど、 積極的に地域の人たちと関わってきたエルダさん。いつも支えてくれる方々に感謝の気持ちでいっぱいです、と微笑みます。エルダさんは、文化や価値観は人それぞれなので、外国人と接するときは、固定観念を取り払い、相手を尊重する気持ちを忘れずに、まずは日本語で挨拶してみましょう。自分が外国語を話せないからと構える必要はないんです、と話してくれました。外国人をサポート。長地域、紀の川市岩出市では、外国人向けの支援活動があまり行われていませんでした、と話すのは、地域ボランティア団体、多文化オアシス、日本語おしゃべり会、以下多文化オアシスの創設者で、近畿大学生物理工学部教授の服部恵子さん。平成27年に日本語教室を立ち上げた後、外国人の増加や生活で実際に使える日本語の習得を願う外国人からの声を受け、平成29年12月に多文化オアシスを開始しました。おしゃべりから学ぶ。多文化オアシスでは、日本語を使った交流や生活上の課題解決、勉強サポートなどの活動をしています。現在、畑和夫さんが代表を務めており、服部さんや近畿大学生物理工学部の有志の学生、地域ボランティアなど約30人が所属。長地域に暮らす外国人にとって、何でも話せて困ったとき安心できる居場所、オアシスになっています。1. おしゃべり会。毎週水曜日の夜、日常生活で必要な日本語を授業型ではなく、対話型で学んでいます。参加者全員で自己紹介をした後、3、4人ずつのグループに分かれ、日常生活で気になることや、日本の伝統行事のことなど、さまざまなテーマについて日本語でおしゃべりします。履歴書の書き方や、保育園の連絡帳の読み書き支援、学校給食の献立表を読んで、宗教上の理由で食べられない食材の有無を一緒に確認するなど、生活上の悩み相談にも乗ります。時には、災害への備えを学ぶ講座を開催したり、外国人参加者が日本人参加者に母国の文化や言語について教えるなど、日本人と外国人が共に学び合っています。2. 勉強サポート。毎週土曜日の朝、外国人の小中学生の勉強をサポートしています。参加者のニーズに合わせ、宿題やボランティアが用意した課題を解いて勉強します。3. 生活支援。銀行や病院、市役所への同行、学校では授業中の日本語の補助などを行います。4. イベント。外国人参加者から母国の料理の作り方を教わる教室や茶道体験など、さまざまな国の文化に触れるイベントを実施してきました。昨年11月には感染症対策を行いながら、シリアを紹介するイベントを開催。シリア人のアキル・サリアさんが手作りの郷土料理を販売し、地域の人から寄せられたシリアに関する質問に答えるなどして交流を深めました。サリアさんは添削を受けながら、日本語で自己紹介文を考え、当日地域の人の前で発表しました。またメニュー表やチラシを協力して作成するなど、イベントを通して企画から開催まで一緒に行った多文化オアシスの参加者たちの絆が深まると同時に、地域の人にも異文化に触れてもらうことができました。服部さんは、新型コロナウイルス感染症が収束したら、またいろいろなイベントを企画し、地域との交流をより一層深めていきたいです、と意気込みます。交流して理解し合う。言葉とコミュニケーションを研究する服部さんは、外国人が日本社会で問題なく過ごすためには、ある程度の日本語力は必要ですが、 正しく美しい日本語の習得よりも、生活に直結した日本語や自身の考え、要望を伝えるための日本語を実践を通して学ぶことが重要ですと話します。また、外国人が地域と関わりを持ちながら生活していくには、身近に住む日本人が外国人に寄り添い、コミュニケーションを取ろうとする気持ちが大切だと言います。外国人に何か伝えたいときには、外国語に訳すほかに、優しい日本語という手段があります。優しい日本語は、難しい言葉を言い換えるなど、相手に配慮した分かりやすい日本語です。外国人のみならず、日本人にとっても伝わりやすい言葉で、多文化オアシスの活動でも、コミュニケーション手段の一つとして活用されています。日本人と外国人の両方が分かりやすい日本語を使うことで、交流したり、理解し合うことができるのではないでしょうか。誰もが住みよい町に。国籍が違っても同じ生活者であるという意識を持つことが、日本人も外国人も住みやすい地域の実現につながります。長地域に住む日本人と外国人が双方の心の壁を取り払い、外国人が住み続けたい、また戻ってきたいと思う町にしたいですね、と話す服部さん。外国人と接するときは、互いの文化や思考を尊重し、よく理解し合うことが大事です。もし近所や職場などで外国人に出会ったら、少しの勇気を持ち、優しい日本語で声をかけてみませんか。多文化オアシス参加者にインタビューしました。アキル・サリアさん、27歳。5年前シリアから来ました。母国はアラビア語で英語はわかりません。多文化オアシスにはアラビア語を話せる地域ボランティアさんがいるので、日本語とアラビア語を使って話します。家族や仕事のことなど、たくさん話をします。前は日本語がわかりませんでした。今は優しい日本語ならわかります。仕事では日本人と日本語で話しています。コマル・プリートさん、19歳。インドから家族で日本に来ました。家族みんな一緒に多文化オアシスに来ています。日常会話は日本語で不自由なくできますが、漢字や長い文を書くのは難しいです。今の夢は日本の大学に行くことです。私に会ったらインドについて聞いてください。お互いの国を理解して仲良くなりたいです。近代生に聞きました。日本語で外国人と話すときのポイント。水曜日のおしゃべり会で外国人と交流する近畿大学生物理工学部の学生2人が意思疎通するために心がけていることとは。山口春野さんは、壁を作らず自然体で。難しい熟語はインターネットで意味を調べて簡単な言葉に言い換えています。言葉にイラストや絵文字を添えると伝えるのに効果的。伝わりにくい場合は翻訳アプリも活用しています。外国人と実際に関わってみて、言語が異なるだけで日本人と何も変わらないと感じます。壁を作らず自然体で接することが大切です。森大樹さんは、ゆっくりと短文で、文章はなるべく短くし、句読点を入れて細かく区切るよう心がけています。日常でよく使う漢字以外はすべてひらがなで書き、漢字にはルビを振るようにしています。また、少しゆっくり話すようにすると伝わりやすくなります。国内を旅した際には、写真を撮っておき、外国人参加者に見せると、地名や場所が覚えられると同時に、日本の魅力も知ってもらえます。多文化オアシス、日本語おしゃべり会。1、おしゃべり会。毎水曜日午後7時から9時。2、勉強サポート。毎土曜日午前10時から正午。 地域ボランティアをしたい人、日本人と話し合いしたい人も連絡をください。詳しいことは秘書広報課電話 77-2511 本庁3階へお問い合わせください。